皆さん
こんばんは。2017年5月のゴスペルアワーです。
ゴスペルアワーのゴスペルとは福音、良い知らせ、グッドニュースという意味です。今日も皆さんに良い知らせ、ゴスペルをお届けしたいと思います。
今日のゴスペルアワーのテーマは何ですか？
はい、今日はイエス・キリストの三条の説教の中の8つの幸い、八福の教えの第5番目で、憐れみ深いものは幸いです。その人は憐れみを受けるからです。というお話を紹介したいと思います。
リビングバイブルという聖書では、親切で憐れみ深い人は幸いです。そういう人は憐れみを受けるからですと翻訳されています。
イエス様の8つの幸いの教えは前半の4つと後半の4つに分けて理解することができます。
ほう、どんなふうに分かれるんですか？
前半の4つは神様への態度、神様との関係について教えていて、後半の4つは人への態度、人との関係について教えられていると理解することができます。
神様への態度、神様との関係においては、第一に自分の心の貧しさを知り、第二に自分の罪を悲しみ、第三は神様の前にへりくだり、第四は神様との正しい関係、義を植え替き求めるということですね。
そして後半の人間関係で一番最初に来る人への態度の第1番目は親切で憐れみ深いということが一番大切なんですね。
憐れみ深いという言葉を日本語の辞書で調べると、かわいそうに思う心が強い、他人の辛苦、辛さ、苦しみに同情し、いたわろうとする心にあふれている様、深い憐れみの心を持つ様子という説明があります。
しかし、聖書で使われている憐れみ深いという言葉の意味は、他の人に対して単にかわいそうだなと思って同情するだけではなく、具体的な行動を伴うものです。
同情プラス具体的な行動イコール聖書の憐れみということですね。
はい、ですから具体的な行動を伴うことを教えるために、リビングバイブルではわざわざ親切という言葉を加えて説明しているんですね。具体的な親切という行動を伴った憐れみ、同情、いたわりの心が聖書の教える憐れみ深いという意味なんですね。
憐れみ深いと恵み深いは似ていますよね。
はい、憐れみは私たちが罪のために当然受けるべき罰を神が与えないことで、私たちが受ける価値のないにもかかわらず神が与えてくださる祝福が恵みですと考えることもできますし、恵みは神の私たちに対する一方的な行為、動機を表し、憐れみは神の恵みが具体的な実際的な行動として表された出来事と考えることもできます。
はい、ジョークもお笑いもないままここまで来ましたが、それではここで今日の1曲目の賛美をお届けしましょう。小坂忠さんの歌で恵みの雨をお届けします。
それではお聴きください。
神の恵みの雨が音もなく降る。乾き木たちの上、世界の街に神の命の雨が豊かに降る。冷たく冷えた愛の心を燃やす。すべての国のすべての人を包み込んでいるキリストの愛。雨のように今日も降り続く。神の清さの雨が優しく降る。疲れ切った頬から涙を拭う。すべての国のすべての人を包み込んでいるキリストの愛。雨のように今日も降り続く。
小坂忠さんの歌で恵みの雨をお届けしました。
さて今日は憐れみ深いものは幸いですというテーマでお届けしています。
イエス様を信じて新しい人生に歩む人の第一歩は、他の人に対して親切で憐れみ深い態度を示すことが大切だというお話をまず紹介しました。
次に聖書の教える憐れみ深いとは、人を許すことが含まれています。
あなた方は神に選ばれ愛されているのですから、憐れみの心を身につけなさい。互いに忍び合い、責めるべきことがあっても許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方も同じようにしなさい、という聖書の言葉があります。
日本では仏の顔も三度までという言葉がありますが、イエス様の時代のユダヤ人も一般的には、他の人に何か悪いことをされた時、三回まで許すという習慣、考え方があったようでした。
そこでペテロはある時イエス様に尋ねました。主よ、兄弟が私に対して罪を犯した場合、何度まで許すべきでしょうか。7度まででしょうか。
当時の常識では3回なのに、3回を倍にしておまけに1つ足して7回まで許しましょうかと尋ねたペテロは、 イエス様に褒めていただけると期待していたかもしれませんが、イエス様は答えられました。
7度までなどと私は言いません。7度を70倍するまでと言います。これは 7×70=490。 491回目は許さなくてもよいという意味ではありません。
私たちの教会の日曜日の礼拝では毎週聖書の中の第一コリント13章の愛の章と呼ばれる聖書の言葉を声を合わせて朗読します。その中に愛は寛容であり、愛は親切です、また人を妬みません、愛は自慢せず傲慢になりません、礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず、という言葉が出てきます。
人のした悪を思わずというのは、人のした悪を1回、2回、3回目とカウントしないという意味です。憐れみ深い、許すとは、人のした悪をカウントしない、数えないことです。
ある夫婦が大喧嘩し、仲裁を牧師に求めてきて、夫が手帳を出して読み上げ始めたそうです。6月18日、家内は6月20日、妻は私に対してこれこれを言った。6月21日、彼女はこういうことをしたという具合に、
私たちも似たような手帳を頭の中にしまい込んでいて、他人が私にした仕打ちをそこに書き残しておこうとする、恨みに満ちた思いを何年にもわたり抱き続けている人はいないでしょうか。
主イエスは十字架の死を通して私たち人間の罪を完全に許してくださいました。旧約聖書に、もう一度私たちを憐れみ、すべての罪を海の深みに投げ入れてくださいという言葉があります。
神様は私たちの罪を許し、私たちの罪を数えることはなさいません。私たちも互いに憐れみの心、許しの心を持って歩みたいものですね。
それでは今日の2曲目の歌をお届けしたいと思います。お父さんと娘の2人で歌っています。第1コリント13章4節から8節の歌をお届けします。
それではお聴きください。
また人を妬みません、愛は自慢せず傲慢になりません、礼儀に反することをせず自分の利益を求めず怒らず、人のした悪を思わず、不正を喜ばずに、真理を喜びます、すべてを我慢し、すべてを信じ、全てを期待し、全てを耐え忍びます。愛は決して
ざありません。耐えることがありません。
第一コリント13章4節から8節の歌をお届けしました。
今日のゴスペルアワーは、憐れみ深いものは幸いですというテーマでお話ししてきました。
聖書の憐れみは、心からの温かい同情にプラス具体的な親切、愛の技が伴ったものです。また、人の罪をカウントしない、数えない、相手を許すことでした。第3番目に、憐れみ深いとは、相手の立場に立って考え、相手の身になって行動することです。相手の痛み、苦しみを共有し、一緒に苦しみ、相手のために犠牲を払うことです。
キリストは、私たちの身代わりとなって十字架に命を投げ出して、自分の命を犠牲にしてくださいました。
第二次世界大戦中のタイで起こった実話です。東南アジアで数万人のイギリス兵が日本軍の捕虜となりました。毎日35度以上の熱帯雨林の中で、クワイ川に架かる鉄橋を作らなければならないという過酷な強制労働が続きます。弱った捕虜たちが毎日のように死んでいきました。ある日の労働が終わり、工事用具の確認が行われ、シャベルが一つ足らないと分かりました。盗んだものは一歩前に出てきて罰を受けろと日本兵が命令します。しかし誰一人動きませんでした。全員死刑、全員死刑と逆上した日本兵は、捕虜たちを左の者から射殺しようとしました。その時、捕虜の一人が列の前に進み出て、私がやりましたと言います。それを見た監視兵は怒りを一気に爆発させて、進み出た捕虜を銃で殴り殺しました。ところが、その後もう一度用具を数えてみると、一本足りないはずのシャベルが全部揃っていることが分かりました。その時、他の捕虜たちは、あの仲間の捕虜が自分たちの命を救うために犠牲になったことを知るのです。
他の仲間を救うために自分の命を差し出して、自分が犠牲となって、一人のクリスチャンの兵士が亡くなりました。
キリストが身代わりとなって、私たちの代わりに十字架で死んで、自分の命を犠牲にしてくださったように、私たちも愛の労苦をいとわず、自分を犠牲にして、周りの人を愛し仕えるものでありたいと思います。
それでは今日の3曲目の歌、サムエルさんの新しい CD から月の光をお届けしたいと思います。
この空の広さに勝る愛に生かされた日々があった。今の私のありのままを包み込む愛があった。それではお聴きください。
どこまで続く広い大地が、吸い込まれる空の下で固 大事はって生きている私はあまりにも無力で何も残っていないと思ってた自分の足跡をたどればこの空の広さに勝る愛に生かされた日々があった一人で泣いてた夜も月の日愛があった、どこまで続く広い大地が吸い込まれる空の下で固い地張って生きている私はあまりにも無力で、何も残っていないと思ってた自分の足跡をたどればこの空の広さに勝る愛に生かされた日々があった一人で泣いてた夜も月の光があったように今の私のありのまま包み込む愛があった一人で泣いてた夜も月の光があったように今の私のありのままを包み込む愛があった今の私のありのままを包み込む愛があった、
サムエルさんの月の光をお届けしました。
今日のゴスペルアワーは憐れみ深いものは幸いですというテーマでお話ししてきました。
さて久しぶりにユダヤ人のジョークを一つ紹介しましょう。一人の婦人が銀行の窓口に行って水筒係に小切手を振り出してちょうだいと頼むんです。すると係の男性は言いました。お客様、規則ですのでまず身分証明書を見せてください。すると夫人はあっけに取られため息をついてようやくのことでこう言ったんです。
ヨナタン、私はあなたの母親なのよ。見ず知らずの人に身分証明を求めるのは銀行員として当然ですね。でも 自分を産み育ててくれた母親を得体の知れない人のように扱うってことは大変無礼なことですよ。
神様は私たちにこう言われました。私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。私は決してあなたを見放さず見捨てない。
私たちを罪から救うために神の一人子イエス・キリストが天からこの地上に来てくださり、私たちのすべての罪の身代わりとして十字架で贖い救いを成し遂げてくださいました。死んで3日目の日曜日の朝、主はよみがえり、今も私たちの救い主として生きておられます。
神様の憐れみによって私たちが生かされているように、私たちも憐れみ深いものとして生きてゆきたいものですね。
皆さんもぜひお近くの教会を訪ねてみてください。大抵日曜日の朝10時半から礼拝は始まります。普段着のままでお気軽にお出かけください。
さて、そろそろ終わりの時間になりました。この番組は毎月第1金曜日と第2金曜日の夜8時からお送りしています。このゴスペルアワーは宇後町聖書教会の福井清志、
福井澄子の
お父さんと
お母さんのコンビでお届けしました。それでは最後にゴスペルアワーのテーマソング、君は愛されるために生まれたを聞きながらお別れしたいと思います。あなたも愛されていることを忘れないでください。
今夜もゴスペルアワーを聞いてくださりありがとうございました。それでは
この次は
6月にまた
お耳にかかりましょう。